ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月23日、三林内閣府副大臣は桜応援団および増本照明氏から拉致被害者の早期救出を求める署名簿を受領しました。冒頭、近藤真桜応援団代表は次の通り述べました。
私たち桜応援団は13年前に結成されたんですけども、ちょっと拉致被害者を取り戻す運動で街頭に立って署名活動しよう、いつも家族会の増本さん、かつては横田さんご夫妻やられたんですけども、家族会をお支えしながら街頭活動をするという形 で過去13年間のトータルの署名数は41,800を頂いている。今回は4,181です。まあ、そういうことで今後とも解決の日まで頑張りたいと思います。
井原久美子桜応援団副代表は次の通り述べました。
私たち会頭でたくさんの方からご署名もいただきますけれども、同時に、たくさんの方が黙って通り過ぎてしまう方もはるかにたくさんいらっしゃいます。でも署名をしてくださる方々は大変温かくて、時には涙しながら早く被害者の皆さんが家族のもとに帰れるようにと私たちも願っていますとともにおっしゃってくださるんですね。大変ありがたいことです。ぜひ一人残らず被害者の皆さんを取り戻していただけますように、これも日本国民の総意だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
拉致被害者増本留美子さんの弟さん増本照明氏は次の通り述べました。
今日お忙しい中時間取っていただきありがとうございます。桜応援団は、皆さん手弁当でとにかくその全ての経費をご自身 そのポケットマネーでやっておられて、募金は集めておりません。中にはどうしてもという方がいらっしゃいますので、その方のお金は預かって調査会なり救助会なりになってますが、とにかく経費、この署名のコピーとかも全て手弁当というか自分のポケットマネーから全部出してらっしゃる、そういう活動を13年ぐらい続けてらっしゃるんですよ。で、私も途中からでしたけれども一緒にやってらしていただいてます。全国でやっぱり毎月やってるの、宮城と新潟とこれ福岡もやってましたかね、各地でそういうボランティアの方たちがいらっしゃいます。それはもう拉致被害者をとにかく救出しなければダメだという思いで、おられるので、その思いをぜひ政府の皆様にも受け止めていただきたい。今コロナ禍で大変でしょうけれども、それでも拉致被害者の救出は急を要するものですので、その点だけはぜひご留意の上よろしくお願いします。
これを受けて三林副大臣より次の通り述べました。
今日はありがとうございます。拉致問題担当の大臣の三林と申します。桜応援団の皆様にはおかれましては、日頃から拉致被害者の支援、また拉致問題解決のための活動にご尽力いただいていることに心から敬意を感謝を申し上げたいと思います。また増本さんにおかれましては、お言葉の中、内閣の話を始めていただきましてありがとうございます。コロナ禍の中にあって積極的な街頭活動を 展開され、本日は4000筆以上もの署名をお届けいただきました。署名は政府にとって大変、心強い後押しとなります。一つ一つに込められた思いをしっかりと受け止めさせていただきます。私自身これまで拉致被害の一人として、また拉致問題の解決に取り組んでまいりましたけれども、昨年9月に副大臣を拝命して以来、増本さんをはじめとする拉致被害者ご家族、特定失踪者ご家族の皆様との面会、松本京子さんの拉致現場の視察、各集会への参加の機会などを通じて、ご家族の皆様の長年のにわたる苦しみと悲しみを直接お伺いしました。何としても結果を出してほしいという切実な思いに、心に、胸に刻んだところでございます。まあ、そういった中では、この2002年から、5名の拉致被害者が帰国されて以来、1人の拉致被害者の帰国も、まあ、実現していない、まあ、このことについては痛恨の極みでございます。政府として誠に申し訳なく思っております。ご家族も拉致被害者ご本人もご高齢となる中、もはや一刻の猶予もありません。菅総理自身、条件をつけずに金正恩委員長と向き合うとの決意を累次の機会で表明しております。拉致問題は菅内閣の最重要課題です。先週には横田早紀江さん方がヤング駐日、米国臨時、代理大使と面会して、拉致問題解決に向けた支援を要請するブリンケン国務長官宛ての書簡を施行いたしました。翌日の日米安全保障協議委員会、日米2プラス2の後の共同記者会見におきまして、ブリンケン長官はブルーリボンバッジを胸につけて、ご家族からの書簡に心を動かされた、私たちは日本と共に団結しており、拉致問題についても考えていると述べられました。力強い言葉に非常に勇気づけられたところでございます。引き続き米国をはじめとする関係国とも緊密に連携しつつ、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、菅総理、加藤官房長官兼拉致問題担当大臣のもと、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいりたいと思います。何卒ご支援とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月30日に、北朝鮮では金正恩談話というものがまた発表されました。まあ、前回金正恩談話が発表されたのが3月15日でありましたので、まあ2週間しかまだ経っていない。今南北間に緊張が高まっているというわけではないと、まあそういう状況の中でですね、15日間の間に2度金正恩談話が発表されるというのは、まあこれは非常に異例のことであるというわけでありますが、まあなぜそうなったのかと、その理由を見てみると、まあ、大変興味深いということが言えるかと思いますが、まず大事なことを指摘しなければいけないのは、今回初めて金正恩氏が所属する部署というものが明らかになりました。すなわち金正恩氏は、まあ、今党中央の宣伝先導部の副部長を務めていると、すなわち宣伝先導部に所属しているということが明らかになったわけであります。まあ、これまで金正恩氏を紹介するときには党中央の副部長であるとか、あるいは第一副部長であるという紹介をして、どの部署かということは言わなかったわけですが、まあ、今回初めて宣伝先導部に所属していることが明らかになりました。まあ、このことは、何を意味しているかということになりますが、それは当然ですが、金正恩氏の役割、 ということでありますが、それは対南宣伝あるいは広報ということになるということであります。宣伝先導部にいるということはそういうことで、まあ、それは対南事業全体を管轄しているわけではない、とあるいは対南政策を決定し実行しているわけでもない、やっていることは広報あるいは宣伝だということを北朝鮮は言いたかったんだろうと思いますが、それはやはり韓国に相当ある種の誤解がある、キム・ヨジョン氏というのはナンバー2の地位にあってですね、台南事業全体を管轄しているのではないかと、まあ、そういう誤解を与えるようなことを昨年の6月に、キム・ヨジョン氏が自分で言ってたことももちろんあるわけですが、しかしどうしてもキム・ヨジョン氏がキム・ジョンウン氏の妹だということもあってですね、やはり台南事業全体を彼女が管轄しているのではないかという見方が出てくるわけですが、それは事実ではもちろんない。キム・ヨジョン氏の役割仕事というのは広報宣伝であるということで、それを言いたかったんだろうと思います。実際今回非常に興味深いのは、このキム・ヨジョン氏を紹介する際の宣伝先導部ということの、その英語の英訳が変化しました。以前は宣伝先導部というのは、プロパガンダ&アジテーションディパートメントという言い方をされておりました。これはまさに政治宣伝、そして大衆先導をすると、そういう、まさにそういう内容の、英訳であったと言っていいかと思いますが、しかし今回キム・ヨジョン氏の肩書きを紹介するにあたって、KCNA の英訳というのはインフォメーション&パブリシティディパートメントというふうになってました。情報を、広く世間に知らしめるという、そういう部署であるという、そこが言ってみればキム・ヨジョン氏の役割なんだということを、北朝鮮は言いたかったということだと思いますし、今回、この3月30日のキム・ヨジョン談話の内容を見てますと、そうした印象というのは、やはり強くなると言っていいかと思いますが、この3月30日の談話は台南非難の談話とは言えないものであります。ムン・ジェイン大統領の発言を引用してますが、じゃあムン・ジェイン大統領に対する非常に強い批判非難なのかというと、それもそうは言えない。これは非難というよりか揶揄あるいは皮肉を言っているというのが、おそらく正しいということになろうかと思います。3月30日のキム・ヨジョン談話の中で、ムン・ジェイン大統領がですね、北朝鮮の弾道ミサイル発射について韓国民は多くが懸念をこれで持つようになったし、この北朝鮮のミサイル発射というのは対話の雰囲気を困難にする、難しくするんだと言ったんだということを紹介をしまして、しかしそのムン・ジェイン大統領の北朝鮮のミサイル発射に対するいわば批判的な現実というのは実は矛盾してるんではないかと、それは昨年韓国自身の弾道ミサイル発射実験が成功したことに対してはですね、それが韓半島の平和を守る上で意味があるというふうにムン・ジェイン大統領は言ったではないかと、ここで韓半島と言っていることも朝鮮半島ではなく韓半島ときちんと正式に訳しているところも、紹介しているところも面白いんでありますが、北朝鮮のミサイル発射は、これは憂慮すべきことであり、しかし韓国のミサイル発射は、朝鮮半島の平和のためにプラスだと、こういうのは矛盾しているではないかというのが、キム・ヨジョン氏が言ったことでありまして、要するに、批判というよりも、揶揄したと言っていいのかと思います。こういうことでこの談話全体を見ればはっきりしていますことは、今北朝鮮は 韓国との関係を悪化させようとは考えてないということですし、ムンジェイン大統領を強く批判非難するわけでももちろんないということであります。今緊張を高めようともしていないし、関係悪化させようともしていない、それははっきりしますし、またキム・ヨジョン氏の役割は小さいんだと、台南事業全体ではなくて、韓国に対する広報宣伝であるということを伝えたかったというふうに考えられると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国 拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。